森会第61節。神より金光大臣に、いつまでも尽きぬおかげを話しにしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが、まことの道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、まことの信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのさ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは、神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から、神様に使われる信心を目指せ。神様に使われる信心を目指せと。神様を使う信心から。神様を使う信心、それは私どもがいわゆる私利私欲であったり、牙城牙欲であったり、そのわがまま勝手な願いを聞いていただく、まあマイホーム的なおかげと表現されますが、そのいわゆる私どもにとって、人間にとって、人間というより私自身個人にとって、都合の良いようにことが運ぶように、そのことを願う。そのために神様に働いてもらおうという、まあいわば神様を何でも屋のように、便利屋のように使う信心というのでしょうかね。そこから神様に使われる信心を目指せと。神様に使われる信心とはなぜ目指さねばならないのか。それはやはり神様の大いなる願いが実現することのためにやはり私どもが神様に使うてもらわねばならない。その神様の大いなる願い、ゆくゆくは人間総宇宙総人類の幸せのためということになりますね。神様の願いは何か。神様の大きな願い、それはやはり総事故の真の助かり、総人類の真実の助かりと言えるのだと思いますね。そしてある意味において、その神様の壮大な願いの著についたと、まあ願いが成就する兆しが見えてきたとでも言うのでしょうかね。それが教祖様の池上金光大臣様のご出現によるものではないでしょうかね。それは蝶についたのです。神様の願いが成就するための蝶についたというところだと思いますね。教祖様がご出現なさった、天地金の神様が教祖様をご共同なさった、それで全人類が助かるか、全人類を助けよう、真の助かりをいただかせようとされる神様の願いが成就するのかというと、まだまだですね、時間がかかりますね。教祖様が70年ですかね、それほどの弱いの間に全人類を救うということはとても無理な話ですね。ただその蝶についたということだと思いますね。どういうことになれば人類が真に助かりを得ることができるのかという、その壮大なる天地金の神様のプロジェクトというのでしょうか、事業というのでしょうか、それが教祖様によって始められたというところでしょうね。まだまだ成就してはおりません。そしてその神様の願い それはまあある意味ヒントというのか、こうなればよい、ここを求めなさいというものを示された、いわば目的地を示されたということではないでしょうかね。まだその目的地へどうやったら到達できるのかというところまでは、教祖様の時代にはまだつまびらかにはしておられないような感じがいたしますね。人類が真に助かる、それはまあ人参をぶら下げられたような馬の前にですね、証言でもありますけれども、いわゆる我が心を願いと、おかげは我が心にありと、我が心になったらおかげがいただけれるともいただけますけれども、私は我が心そのものがおかげだと、だから我が心になれとおっしゃっておられるのだと思いますね。おかげは我が心にありと、我が心になればおかげにあるというより、むしろ我が心そのものがおかげだということですね。ですから人間真実の助かり、真の助かり、それは我が心だと、我が心にあるのだと、真の助かりは我が心にありということですね。そしてしかも天地日月の心になること寛容ないとか、神になれとおっしゃっておったりいたしますね。まさに神様の心が天地日月の心だと師匠は教えてくださいますね。私どもが目指すべきところをそうやってお示しくださった、それは我が心になることであり、天地日月の心になることであり、生き神を目指すことであると。ではどうしたらそうなれるのか、その第二段階ですね。そこをまあ次の世代に託された、その託された、その手立てを教えることに託された、それが師匠大坪宗一郎氏であろうと思いますね。師匠によって、ではどうしたらその我が心になれるのか、どうやって天地日月の心を目指すのか、また生き神になろうとするのか、まあその辺のところを解き明かされたということだと思いますね。だからといってそれが神様の願いが成就していってはいますけれども、成就したわけではありませんね。なぜならまだ全人類が総事故が真の助かりを得ていないわけですからね。まあそれは一部の人が真の助かりを得た、それこそまあ師匠ぐらいなものかもしれませんね。教祖様から師匠に受け継がれた、その師匠が説かれる哀楽理念、それは一切が親愛ということであり、そこに至る手立てをお説きくださった、その哀楽理念のまあ母体とも言われるもの、それは成り行きを大切にするということですね。成り行き、それは神様のお働き、神様の愛の現れであるわけですね。親愛の現れだと。どういう親愛の現れか、それは人間を神に育てようという、人間の心を天の心、地の心、日月の心を人々の中に育てようという、そういういわば育てる ことがやはり神様の愛の現れだということですね。私ども人間の親がこう育てます、こう育てますね。大きくなることを育てる、我が子が育つことを願い、我が子が育つことを何と言いますかね、楽しみに、そのためにご飯を食べさせたり、まあさまざまなことをいたしますね。いろいろなことを教えたり、子供が育つということにまあ手をかけるわけですね。神様も私どもの心が育つことのために育って神になることのために手をかけられる。それが私どもの身の上に起きてくる成り行きということになりますね。さまざまな事柄を通して心を育てていくということになります。そしてまた師匠がそのすべてを成し遂げられたというわけではありませんね。その手立てを示し残された、教祖様が目指すところを残され、師匠がその手立てを残された、そしてまたその後に続く私ども、その弟子たちが、師匠に関わりある人たちが、その師匠の御教えを自ら行じることによって、なるほど、真の助かりが得られるのだといういわば実証というのでしょうかね、体験を持ち、そしてそれを世の人々に伝えさせていただく、そしてその伝えるということが全人類の人々に伝わり、みんながその行じる教えをいただき、行じることがまあできるようになった時に初めて、総人類の真の助かりということになるのではないでしょうかね。その総人類が真に助かることのためにという神様の壮大な願い、その事業、そのプロジェクトが成就することのためのお役に立たせていただかねばなりません。そのお役に立たせていただきたいというところが、神様に使うていただく信心ということになりますね。どういうふうに神様の、神様に使うていただくのか、世界の人々が真に助かることのため、その神様の願いを成就する、そのことのための一つの駒としてでも使うていただきたい、ということになってまいりますね。まずは師匠が教えてくださる一切が親愛、そしてそれを成り行きを大切にすることによって、天地日月の心を育てることによって、生き神を目指すことによって、そこに自らの中に実証をいただき、そのことを、それこそ誠の信心をさせるのが神へのお礼だと仰せられる、そういう、まあ何と言いましょうかね、神様のお役に立たせていただかねばなりませんね。そこを願わせていただかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。